今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、本日6月1日がザ・テンプテーションズのリードシンガーで有名なデビッド・ラフィンの命日ということでございまして、それを受けてですね、デビッド・ラフィン特集というのをお送りしてみたいと思いますので、40分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りします。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回はですね、
はい、
本日がですね、
はい、
まあ、あのザ・テンプテーションズ、まあ、モータウンの名グループですけれども、
はい、
そのリードシンガーだったことで有名なですね、デビッド・ラフィンの命日、
はい、
ということらしくてですね、
はい、
まあ、それを受けまして、デビッド・ラフィン特集というのをね、お送りしてみたいと思います。
はい、
まあ、完全にソウル、ね、もの一本という感じなわけなんですけれども、最近ロック系の、ね、特集が多かったので ね、まあ、ね、これソウルもちょっとやってみようかなという感じでございます。はい、デビッド・ラフィンという人の、まあ、ちょっとプロフィールを簡単に、ね、説明しますと、はい、1941年ミシシッピ州生まれ、ゴスペルで音楽に目覚めてですね、1958年にソロデビューをしました。
はい、
そして63年にテンプテーションズに加入して、まあ、マイガールをはじめとするですね、まあ、彼 の、 その力強い歌唱で、いろんな曲が歌われてですね、その曲はあの次々とヒットしていきました。
はい、
そして、まあ、その成功にですね、比例してですね、まあ、テンプテーションズのこう成功は自分のおかげだと、どんどんその彼の態度がこう傲慢と、ね、なっていきまして、金銭面や待遇面でいろんな注文をつけるようになって、それで、まあ、グループの、ね、メンバーとこう、との関係にまあこう亀裂が生じましてですね、
はいはいはい、
1968年に脱退をしてしまいます。そして、まあ、そこから彼のソロ時代が始まるわけなんですけれども、
はい、
今回はもうそのソロ時代に絞ってちょっと行ってみようかなと思うんですが、
はいはいはいはい、
一発目お聴きいただいた楽曲は、マイホールワールドエンディッドという曲でございまして、まあ、ソロになってね、いわゆる、まあ、テンプテーションズ脱退後初のこれがシングルだったんでございます。はい、1969年に発表されて全米9位、全米 R&B チャート2位というヒットをね、まあ、記録したんですが、同年のアルバムマイホールワールドエンディッドに収録されております。作詞作曲はジョニー・ブリストル、ハービー・フーカ、ジミー・ローチ&パメラ・ソーヤーで、プロデュースがハービー・フーカ&ジョニー・ブリストルとなっております。そして、まあ、何作かね、こうモータウンで、アルバムを出していくんですけれども、次はですね、
はい、
1974年のナンバーですね、
はい、
アルバムとしてはですね、4枚目のアルバムにあたります。
うん、
Mean Rock and Roll Are Here to Stay というね、はい、アルバムに、収録されている楽曲なんでございますけれども、
はい、
次は、それの、まあ、どうでしょうか、タイトル曲でございますね、を聴いていただこうかなと思います。
はい、
1974年のナンバー、デビッド・ラフィンで Me and Rock and Roll をお聴きください。はい、デビッド・ラフィンで Me and Rock and Roll をお聴きいただきました。
はい、
グッとね、こうファンキーなナンバーになるわけなんですけれども、この作品ではですね、
はい、
まあ、1960年代後半のテンプテーションズをまあ支えたプロデューサーでございますノーマン・ホイットフィールド、うん、っていう、ね、人がいるんですけれども、
はい、
その人とこうデビッド・ラフィンがタッグを組んで、
はい、
まあ、このノーマン・ホイットフィールドの、まあ、ファンキーな世界観がね、ここで
は
体現されていると、
はいはいはい、
やっぱり相性がいいなというのがね、すごく伝わってくるんですけれども、
はい、
ただですね、
ただ、
まあ、これがまあ4枚目の、ね、アルバムとなるんですけれども、うんうん、だんだんこうセールス的にはですね、どんどん落ちていくんですね。ファーストアルバム、マイ・ホール・ワールド・エンディッド ドなんかはですね、うん、アルバム自体もこう、全米 R&B チャート1位、ね、で2枚目のフィーリングッドも9位、
はいはい、
っていう風になっていくんですが、うん、3枚目のデビッド・ラフィンでは34位と落ちて、
はい、
でそしてあの先ほどおかけした、4枚目のアルバムね、うん、ミアン・ロッケン・ロールはヒアトゥ・ステイは全米37位と、うん、こうちょっとこうじり貧になっていくと、うん、でさすがにこう、テンプテーションズ元テンプテーションズというこう神通力もですね、うん、だんだんこう弱まっていってるのかなっていう感じがしたところ で、ね、次の作品でこう起死回生の一発が出ます、
はい、
まあ、おそらく、デビッド・ラフィーのソロキャリアの、まあ、次の曲がハイライトとなるんじゃないかなと思うんですけれども、はいはい、私ももう大好きな曲でございます、うん、もうあのごちゃごちゃ言わずにですね、はい、聴いていただきましょうか、
はい、
1975年のシングルでございます。全米9位、全米 R&B チャート1位を記録した楽曲、デビッド・ラフィンで Walk Away From Love。はい、デビッド・ラフィンで Walk Away From Love をお聴きいただきました。
はい、
いいですね、
いいですね、
これはヒットするのが分かりますね、
分かりますね、これは、
アルバムの方もですね、これの収録された Who I Am っていうね、はい、作品なんですが、そちらの方もやっぱりヒットしまして、
はいはいはい、
全米 R&B チャート5位とトップ10にまたね返り咲いた
と思います。
でこのね、この辺からこうグッとこうサウンドが変わるんですけれども、うん、プロデューサーが変わるんですよ、
はい、
バン・マッコイというですね、まあ、ディスコミュージックの巨匠、ね、はい、が担当するようになって、うん、まあ、当時の、まあ、なんていうんでしょうね、トレンドだったわけなんですけどね、うん、こういうサウンドがこうキラキラした、うん、ね、
はいはいはい、
ソフィスティケートされたディスコサウンド、
ね、うん、そうですね、
でこれとデビッド・ラフィンのボーカルがこう見事にマッチ
して、
う
ん、しますね、これ
ね、うん、そして、バン・マッコイの、プロデュースがこう続いてですね、うん、次、1976年に Everything's Coming Up Love というアルバムが出て、はい、そして1977年に In My Stride というアルバムが出ます、はい、次はその In My Stride というアルバムの中からね、お聴きいただきたいんですけれども、
はい、
まあ、これモータウンからの最後のアルバムとなるんですが、
はい、
これに含まれている一曲で、まあ、名曲がございまして、うん、僕は多分このデビッド・ラフィンの曲の中で次が一番好きかなという曲でございます、
う
ん、
そうですか、
次はそれを聴いていただきましょうか、
はい、
1977年のナンバー、デビッド・ラフィンで Just Let Me Hold You For A Night。 Make it all right if you let me。はい、デビッド・ラフィンで Just Let Me Hold You For A Night をお聞きいただきました。
はい、
いいですね、
いいですね、
染みました。
うん、
まあやっぱりバラードの方が似合うんですね、この人ね。
そうですね、
まあ、あのこれまだかけていきますけれども、ちょっとこの辺でお便りの方
を
ね、
行
ってみましょうか、
はい、
ラジオネーム30歳のチコちゃんさん、
おお、
来ました、
来ましたね、はい、
先生こんばんは、
こんばんは、
初めてお便りします。
お、
大好きなトッド・ラングレンの特集をしており、とても嬉しくなってお便りしました、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
先生はコンサート見に行かれましたか、うん、私は大阪公演を見ました。素敵でしたね、やはり生演奏はいいですね、うん、気難しい人というイメージですが実際どうなんでしょう、いろいろ気になりますということでございます。行ってまいりましたね、我々も
行きましたね、来ましたよ、
よかったですね、
うん、
2部構成でね、
うん、
第1部では主にヒット曲を中心に、
ね、
で、まあ、2部はちょっとこう彼のこう趣味性の高い、ね、音楽で構成されていたんですけれども、はい、この番組でかけたあの曲はほぼほぼ、
ね、やってましたね、
やってましたね、うん、なので非常に、はい、まあ、グッときたわけでございますけれども、うんうん、気難しい人とのイメージですが実際どうなんでしょう、まあ気難しいのか、うん、何なのかよく分かりませんけれども、うん、まあ、とにかく、はい、エキセントリックな人だとは思うんですよね、
でしょうね、
どこまで本気なのか、ギャグなのかとかね、うん、そういったことの線引きがちょっと分かりにくい部分があるんですけども、
うん、
でもまあ一貫してああいうスタンスなんで常に本気なんでしょうね、
でしょうね、
だから、まあ、まさにアーティストっていう感じの人なんですけれども、うん、まあ、気難しいかどうかはちょっと分かります、う
ん、話してみないと分かん
ない、アーティストなんで
気難しいんでしょうね、
ある種ね、大体、うん、皆さん気難しい部分があるので、
ま
あ、気難しいんじゃないかと思いますが、
うん、
ね、ベストアルバムもね、2枚組のベストアルバムも出てますので、はい、ぜひね、また、うん、あのポトッドの音楽にね触れていただけたらいいんじゃないかなと思います ね、
そ, うですね、うん、
それでは今週もお便りありがとうございました。 さて、デビッド・ラフィンに戻りますけれども、はい、先ほどね、おかけした Just Let Me Hold You For A Night の入っているアルバム In My Stride がですね、モータウンでの最後のアルバムになりまして、うん、この後デビッド・ラフィンはですね、ワーナーブラザーズに、移籍します。でそこで2枚ねアルバムを出すんですけれども、はいはい、次はそのうちの、その中のね楽曲をちょっとお聴きいただこうかなと思います、
はい、
これもね名バラードでございますね、まあ、とりあえず聴いていただきましょうか、
はい、
1979年のアルバム So Soon We Change に収録されております、はい、デビッド・ラフィンで Break My Heart。はい、デビッド・ラフィンで Break My Heart をお聴きいただきました、
はい、
いい曲なんですね。しびれますね、
はい、
まあ、やっぱいいだけあってですね、うんうん、ワーナー時代最大のヒットとこれはなりまして、79年に発表されて、全米 R&B チャート9位とトップ10を入りを、記録しました。
入りましたね。
そして、まあ1980年にジェントルマン・ラフィンというアルバムをワーナーで出して、はい、彼はリリースがこうパタッと止まってしまいます、
はい、
だけどいろいろ活動しておりまして、1982年に、テンプテーションズのですね、同窓会企画としてリリースされたアルバムリユニオンに参加してみたり、
はい、
1985年のホール&オーツのアポロシアターでのライブに参加してみたりだとか、まあ、するんですけれども、はいはい、まあ、そういう活動が布石となりましてですね、
はい、
1987年に、はい、元テンプテーションズのね、同僚だったエディ・ケンドリックとデュオアルバムラフィン&ケンドリックというのを発表します。で、まあ、そこからこう復活が、ね、期待されたんですが、1991年の今日です、6月1日にドラッグの乱用によって、亡くなってしまうと、短い人生だったんです ね、 まあ、そんなわけなんですけれども、次は、はい、まあ、ラストになるんですが、はい、まあ、そんなデビッド・ラフィンが最後に残した、まあ、結局遺作となってしまったアルバム、エディ・ケンドリックとのデュオアルバムラフィン&ケンドリックの楽曲で、締めくくってみたいかなと思います、
はい、
85年のライブに参加したことへの、まあ、恩返しというか、プロデュースにジョン・オーツがね、ホール&オーツのジョン・オーツが名を連ねているのが、まあ、印象的かなと思います、はいはい、最後はそんなナンバーを聞いていただきましょう、
はい、
ラフィン&ケンドリックで One More for the Lonely Hearts Club。
姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエストなんでも構いません。 FMII のホームページ、番組のブログのリクエストフォームからリクエストメッセージをお寄せください。また番組のブログでは過去の放送をポッドキャストで配信しています。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索し、ぜひアクセスしてみてやってください。はい、というわけでデビッド・ラフィン特集はこれにてお開きでございます、
はい。
まあ、50歳というね、短命だったわけですけれども、まあ、彼の残してくれた音楽はね、永遠に不滅だなと、
ね、そうですね、
この度改めて、
はい、感じましたね、
感じた次第でございます。また機会があったらね、特集してみたいなと思いますね、
はいはい。
次回なんですが、次回はですね、今年の4月にリリースされたキャロル・キングのですね、
はい、
ライブアルバムというのがあるんですけれども、1973年の貴重なライブを収録した、ライブ・アット・モントル1973という、ね、はい、作品がございまして、これが非常に良くてですね、次回はそれを丸ごと1枚ちょっと特集してみたいかなと思うので、キャロル・キングファンの皆さんはどうぞお聞き逃しのないようよろしくお願いいたします、
はい。
というわけで、今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。